新型コロナウイルス感染症対策の支援について質問をします。政府は5月27日新型コロナウイルスの感染拡大に対する追加の経済対策とその裏付けとなる令和2年度第2次補正予算案を閣議決定しました。医療提供体制の拡充や中小企業支援、文化芸術支援、学校再開に向けた教員や学習指導員の追加配置、ひとり親世帯の給付金支給など補正予算案の一般会計総額は 31.9 兆円になる見込みとされ、国会では今日12日に決定したいと報道されているところであります。この中で地域経済維持のための休業補償などとして活用され、全国知事会が大幅な増額を求めていた地方創生臨時交付金が一次補正の1兆円に2兆円を積み増しされました。現在羽幌町では町民への特別定額給付金や飲食旅館業等への支援金の給付が始まったところでありますが、政府の二次補正予算決定に向けた対応準備が求められるところです。一次補正において十分に対応できなかったところや新たな支援などいくつかの支援策も提示しながら町の見解をお聞きしたいと思います。1、これまでの町の対応を考慮すると、二次補正決定を見据えての町の政策立案、決定までのスピード感を持った対応が必要と思うが、どのように考えているでしょうか。2、特別定額給付金の支給は、4月27日現在の住民を対象としましたが、同学年で誕生日によって差異が生じないよう、町独自の給付金として、今年度中に生まれた新生児も対象にすべきと考えますが、どうでしょうか。3、持続化給付金は売上が前年同月比で 50% 以上減少していなければ対象とはならず、条件が厳しいものです。 20% あるいは 30% 以上の減収でも対象とする町独自の支援策を実施すべきと考えますが、どうでしょうか。4、就学援助の申請は前年の所得をもとに判断されますが、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯もあると予想されます。こうした状況を勘案し、年度途中での申請も可能とすべきと考えますが、どうでしょうか。5、今後の学校教育、スポーツ、文化活動、離島観光など、多数の人たちが集まって行動する場合の対応はどうしていくのか、関係者は悩んでいます。町として関係者等への指導や協力要請についてどう検討しているのでしょうか。以上です。
町長、小林佐伯君。
金木議員のご質問にお答えいたします。1点目のスピード感を持った対応についてでありますが、議員ご指摘のとおり、経済対策や各種支援については政策立案から決定、さらには事業開始までスピード感を持った対応が必要であると認識しております。現在検討している事業につきましては、第2次地方創生臨時交付金の交付額が決定になり次第、事業費等の調整を行い、議員の皆様へご説明させていただいた上で、経済対策や支援策を速やかに実施してまいりたいと考えております。2点目の特別定額給付金の給付対象外となった新生児に対する町独自の給付金についてでありますが、第2次地方創生臨時交付金の活用を見据え、新型コロナウイルス感染拡大防止対策で影響を受けている妊産婦世帯への支援といたしまして、特別定額給付金事業の基準日以降に生まれた新生児に対し、1人10万円を 支給する方向で進めております。対象者など具体的な給付要件については整理ができ次第議員の皆様へお示しさせていただきたいと考えております。3点目の持続化給付金の対象外となる事業者への独自支援についてでありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少するなどほぼすべての産業業種に影響が及んでおりますことから、特に影響が大きい飲食旅館業や離島観光事業者に対して町独自の取り組みとして支援金の給付を行っているところであります。また町内の消費活性化を目的として全町民1人当たり5000円のクーポン券を配布し利用していただく取り組みについても現在準備を進めております。国や道の休業要請等による支援策の対象とならない事業者にもこの取り組みに積極的に参加していただくことで少しでも支援ができればと考えており、地域経済の活性化を止めないよう第一弾の状況を参考にしながら第二弾となる事業を展開してまいりたいと考えております。4点目の就学援助についてでありますが、対象者への支援については羽幌町養護及び準養護児童生徒の就学援助費支給要項に基づき実施しているところであります。要保護者または要保護者に準ずる程度に困窮しているものを対象しており、特に準要保護者の該当事由として納税にかかる減免措置を受けたものなどを対象者とする旨を規定し、これらには前年度ではなく今年度の収入が減少することにより受けられる措置も含まれております。このため年度途中においてもそれらの措置を受けられた場合には準要保護者の対象となり得ますことから、関係機関と連携また学校を通じて制度を周知した上で当該者を把握し必要な支援を講じてまいりたいと考えております。5点目の関係者などへの指導や協力要請についてでありますが、学校教育の分野においては学校再開に向け国から学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式が示され、これを踏まえた対応が北海道教育委員会から求められておりますことから、各学校に理解を求め共通認識の中で学校運営に努めてまいりたいと考えております。またスポーツ文化活動においては国や関係機関から各分野別のガイドラインが示されており、それらの指針に基づいて活動することにより感染拡大防止との両立を図るものであります。これらの指針の等の内容と地域の実情を踏まえながら今後の活動や行動の目安となるよう条件を整理し、関係者等への周知や協力依頼をしてまいります。離島観光については先ほど磯野議員への答弁でも申し上げましたとおり、離島への移動規制が緩和された現状にはありますが、新型コロナウイルス感染症は未だ収束しておりません。島内での感染を防ぐためにも島にウイルスを持ち込まないことを一番に考えていかなければならないことから、積極的な観光誘致は現時点では難しいと理解しております。その状況を踏まえ、これから離島を訪れる観光客等の皆様には離島の診療体制や感染リスクなどを理解していただいた上で マスクの着用や発熱等の体調管理などの協力をお願いするとともに、羽幌宴会フェリーや観光協会等関係団体とも連携し、感染予防対策の徹底に努めてまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番、金木直文君。
それでは一問一答に入らせていただきます。私、先ほど一時質問の中で、今日12日と申し上げましたけれども、明日12日の間違いでした。訂正させていただきます。これまでの特別委員会などにおいてですも、ですが、長としての対応が遅いという指摘が何人かの議員からもされておりまして、この点は町長も確か認めていたと思うところであります。その理由として国からの発信を待っていたというような理由だったかと思います。それでも先日の臨時議会において補正予算が決定されて以降の特別定額給付金や飲食、旅館業等への支援は素早い対応がなされていると町の人からも言われているところであります。普段の業務にはない対応に尽力されてきた職員の方々には感謝申し上げたいと思います。そして明日にでもその国会で第2次の補正予算が成立、おそらくされるんだろうと思いますが、地方創生臨時交付金が決定されようとしています。国会の中でも盛んにスピード感を持ってというようなやり取りがされておりました。この後ですね、決定された後のその流れというのか、いつごろ提示されるで、各市町村からはいつごろ案を練ってあげてこいとかですね、そういうような情報、今のところ掴んでるのかどうか、もし分かっている範囲であれば、ちょっと説明していただきたいと思います。
財務課長、大平良二君。
お答えいたします。現時点ではですね、まだ予算も国会通っておりませんので、正式なものは何も来ていない状況にございます。ただ前回の流れ等々を考えますと、明日国会を通った場合ですね、中身も2兆円積み増しされてますけども、報道の方を見てますと、1兆円ずつ、なんとなく色がつけられているような感じも受け取られております。来週、明日すぐにですね、国の方から通知が来ていただければ、ありがたいんですけども、遅くても来週の早い段階には、国の方からは、交付額ですとか、その申請の仕方ですとか、その辺は、来るというふうには、思っております。それが届き次第ですね、また理事者も含めてです、実施できる事業内容を精査させていただいて、早めにご説明をさせていただいた上で、事業が実施できればというふうに考えております。
1番、金木直文君。はい、
そうですね、前回の一時のと、様子を見れば、すぐにでもそういった対応が、なされていくのかなと思います。5月18日の臨時会で、決定しました臨時交付金事業、羽幌町では全部で17事業ありまして、総事業費が1億1105万円でありました。単純に考えれば今度はこの2倍規模ということになりますが、今の課長のお話ですと、1兆円ずつ色がつくんじゃないかという見通しもあるようです。国からの交付金は確か7900万円ですかね。ですから3000万円ほどは、自前のというか町の独自予算で対応したということであります。でもしもですね、例えば財源として、コロナ感染症対策基金のようなものがもし、うちの町にあればですね、その中そういったものも活用しながら対応したり、今回2次が終わった後にでも2時から3、もうおそらく3時もあれば、2時から3時の中間で、もうこういう財源が必要になったから、もし財源があればすぐにでも対応できるといった、そういったスピーディー化が図られるようなことも考えられるかと思うんですが、具体的に文言はないんですが、そういったコロナ基金、 創設のような、検討もされているかどうか、まあ、今時点で、答えられるところちょっとお聞きしたいところなんですが、まあ、他の町では確か留萌市さんでは、そういう基金が作ったかと思うんですが、ぜひとも、ね、スピードに動くスピードに財源を使うということでは、まあ、一つの有効な手立てかなと思いますが、その点いかがでしょうか。
副町長、今村博之君。
お答えいたします。まあ、他の町村では基金の設置という報道も何件か見ていますけれども、今のうちの考えとしては、まず、国からの交付金をまずいかにして早く、地元に回すかというのを、まず第一に優先して、実施しております。で、まあ、その中でもしも、まあ、財源等が基金の設置等にも、行えるような形であれば、その時点では考えたいと思いますけれども、今現在ではまず先に、いかにして地域に、お金を回すか、そこをまず第一に考えて実施していきたいというふうに考えております。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会を開きます。副町長、今村博之君。
すみません、ちょっと、言葉が足りなかったようなので、基金の設置については、まあ、今回の交付金を使うのではなくて、例えば、一般の方からの寄付だとか、そういうのを財源として、基金が、できるようであれば、その例では検討していきたいというふうに考えております。
一番、金木直文君。
まさしくそういうことも、ね、ちょっとお聞きしようかと思ったところなんです。先ほど漁協さんからですか、寄付もあったと。あと、まあ、町の人からね、まあ、既得な人がいて、ぜひとも少額だけども、ぜひこのお金で、寄付で、お金で対策してくださいというような、まあ、寄付があれば、そういう基金の中にね、積むことができるかと思います。まあ、一つ検討していただきたいと思います。まあ、その、まあ、どんな、その、事業を、ね、考えているかということでは、午前中からまた先ほどの磯野議員の中でもやり取りがありました。出された、ね、中身については繰り返しませんけれども、大体そのようなところなのか、まあ、前回一時の時にも検討したけれども、まあ、ぜひこれは、ね、効果があるからやりたかったんだけども、ちょっと財源も、そんな十分なくて見送ったなというようなことで、もう一つ二つ案があったのであれば、まあ、可能であればちょっとお聞きしたいと。まあ、先ほどのもう答弁の中で含まれているのであれば、まあ、その旨で結構ですが、いかがでしょうか。
副町長、今村博之君。
はい、お答えいたします。一時補正の段階でも、検討はしたんですけども、留保された事業は、中にはございます。で、まあ、その中で例えば、今回追加予算という形で避難所の、資機材の整備等、それは前回から、候補には上がっていたんですけれども、ちょっと総額的に、今すぐという形では難しいという形で留保した財源でございます。まあ、他にも何点かございますけれども、そちらの方も、今回の第二次補正に合わせまして、実行可能となれば実施したいというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会を開きます。一番、金木直文君。
先日町の方に寄付があったという件で、漁協さんと申し上げましたけれども、個人からの寄付だったということで訂正させていただきます。金額がね、前回7900万、今回は1兆円になるのか1兆円以上使えるのか、まあ、結構大型といえば大型になりますよね。で、まあ、いろんな状況や事業例などね、いろいろもう当然町の方は、調べていらっしゃることかと思うんですが、まあ、中にはですよ、まあ、これをぜひ検討してというのもあれですが、生活支援の、まあ、本当に根幹となるところで、公共料金に関わって、水道料金を無料にしているという町も、北海道では聞いてませんが、愛知県界隈では かなりの町で、基本料金を2ヶ月間無料にしたとかいうことで、まあ、公共料金が非常にこう安く抑えられてね、生活支援の大変ためになっているという声もちょっと出ているようでありますが、まあ、そういった状況も一つ紹介させていただきたいと思います。 次の新生児への給付についてちょっとお聞きをします。これは私も他の本州の方のある町の状況で知ったもんで、ああこれはいいなと、ぜひ羽幌町でも、提案してみようかなと思っていたところ、先日ですか、札幌市で、対応しますよというのが、新聞報道、まあ、テレビでも出ましたけれども、札幌さんでやるんだと思ってよく聞いてみると、4月28日から5月25日までの約1ヶ月間の期間における新生児だということであります。で、本州の方では、千葉県習志野市、岩手県久慈市、愛知県大府市、まだいくつかありますが、全部言ってもあれですが、岡山県浅口市ですね、などでは、今年度いっぱい、ですから来年の誕生日でいう来年度というのは4月1日まででしたですかね、4月2日から来年の4月1日まで生まれた人を対象にしていると。あるいは、大阪の羽曳野市では12月までに生まれた新生児などなどですね、今年度いっぱいを対象にしているところも多数ある、まあ、多数といいますか、まあ 1つや2つじゃありませんよという意味で、まあ、多数あると思うんです。でまたこれから生まれた新生児が他の地域から羽幌町に転入してきた新入児も対象にしますよっていうね、自分の町に移ってきた新入児も対象にしますっていうところもあります。まあ、せっかく札幌でやるというのは、まあ、びっくりしましたが、ぜひ羽幌では札幌以上のですね、絶対対抗ある必要はないんですが、いやさすが羽幌だなと思えるような内容条件にね、ぜひしていただければ、積極的にその辺も検討していただきたいと思うんですが、ちょっとその辺の印象というか考えとかあればちょっとお聞きしたいと思います。
副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。例えば検討している中でもちろんその制度についても、検討をしている最中でございます。でただまあちょっと事業費だとかその内容については今ちょっと政党設計中なので、あまり、内容についてはちょっとここでは触れることはできないんですけれども、そういう形で、少しでも支援になればというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。
一番金木直文君。
はい、それでは次の3点目の部分なんですが、持続化給付金の条件緩和による、独自支援ということで、お聞きをしました。国の方の事業者を対象としているのは事業収入、売上ということにもなるんですが、これが 50% 以上減収しているというのが条件のようです。なかなか 50% というのは、厳しいと思うんですよね。で中には50までいかなくても例えば 20%、30% の減収でも、いろんな業種がありますから一概には言いませんが、いろんな必要経費を差っ引いたらもうほとんど手元にもう利益もなくなったと、自分で自由に使えるお金がなくなった、例えば6割7割ぐらいの、ね、収入であればそういう業種も、ね、きっとあると思うんですよ。最後の1割2割で利益が出るっていうね、そういうような業者もね、多分いらっしゃるだろうと思うんです。ですからぜひともその、独自に国の言う 50% に限らず、20% あるいは 30% の場合でも町で、いくらかの補助金なり支援金なりということもね、考えてみていただければなと思うんです。そういう例もね、ありますよね。で、1兆円という金額に踊らされるわけではありませんけれども、ぜひともそういった、ね、中身、ちょっとこの点については具体的な方向は書かれてなかったんですが、こういった今言った私のような中身も検討するものになっているのかどうか、その辺の見通し考えはいかがでしょうか。
副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。 検討段階ではもちろんそういうのも、考えてはいたんですけども、まあ、果たして 20% がどうなのか 30% がどうなのか、またはその減収率実際把握できるのかどうかだとかも含めて、ちょっと考えてはみたんですけども、今のところのうちの考えとしては、そういう減収率とかじゃなくて、クーポン券を使ってその、まあ、通常の、経済活動の中で、店の方に、還元をができた方がいいのかなという考えもありまして、今のところはそちらの方でいきたいというふうに考えておりますので立候補いただきたいと思います。
一番金木直美君。
わかりました。どうしてもというわけではありません、まあ、こういった考えもありますよということでいくつか、ね、提示をさせていただいたつもりであります。次に滋賀県庁制度について、お聞きします。今回改めて庁のホームページをつぶさに見てみますと、就学援助制度の説明のところに年度途中でも随時受け付けますという旨が出ておりました。大変私の、浅いちょっと調査でありまして失礼いたしました。例年ですね、年度途中で申請が出されているという実態はどのぐらいあるのかなというのがちょっとわからないところです。個人情報とかプライバシーに、ね、関わる部分もあろうかと思うんですが、例年はどんな状況実態なのか差し支えないところで説明いただければと思います。
学校管理課長坂井峰拓君。
お答えいたします。年度途中の認定につきましては年に数件あるかないかという実態です。でそのほとんどがですね、世帯構成の変更という内容でして、減収とかではない要因となっております。
一番金木直文君。
羽村の人口とか子どもの数とかでね、そんな、大きな数字ではないのかもしれませんけれども、周知の仕方ということについて答弁でも答えていただいておりますが、関係機関と連携、学校を通じて、制度を周知させていくというふうに答えられております。関係者がしっかり、ね、分かれば理解してもらえば、それで、ことは、ね、足りるのかもしれませんけれども、これを改めてホームページのもっと目立つところに新着情報の欄に、例えばですよ、例えば新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助の案内などというような感じで、年度途中でも、ね、ちゃんと受け付けますよと相談したい方は、ね、どうぞ〇〇のところに電話してくださいというようなことをずっと下の就学援助制度の中をやっと見つけて開いてやっと見るというところではなくて、今やっぱりこのコロナウイルスの対応ということで、ね、かなり目立つ位置にありますから、その中の一つの情報としてちょっとホームページも、ちょっと大きなところに載せていただければ、関係者以外でも羽幌の町の人が見てね、羽幌の町はこういう対応をしているんだなというような PR にもなるのかなと思うんです。今言ったのは青森県の弘前市のホームページで参考にさせていただきました。弘前では申請したからといって必ずしも就学援助を受けられるわけではありませんというのが括弧書きでは、ね、書かれております。でも相談を、ね、受け付けてますよというのは、ちゃんと PR にはなっているんですが、そういったホームページの、もうちょっと活用などは考えてみてはいかがでしょうか。
学校管理課長坂井峰拓君。
お答えいたします。関係機関ということ ですね、実際税の免除ですとか年金の関係ですとか関係課の方にはですね、改めてこういうご相談に来た方でですね、児童生徒が世帯にいる場合についてはこういう制度がありますという紙をお渡しするような形で連携を取ってますほか、一部社会福祉協議会が窓口になっている部分もありますので、そこに改めて文書等をお配りしております。また改めて学校を通じまして保護者の方にも今の議員がおっしゃいました制度を再周知させていただきながらご相談をしてくださいということをですね、周知図っておりますので、先ほどのホームページにつきましてもご意見を参考にさせていただきたいというふうに考えております。
一番金木直文君。
それでは次ですが、最後の5番目ですか、いろいろ学校関係や文化スポーツ関係 観光面ですね、その対応ということになるんですが、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式ですね、ホームページからは引けるわけですが、なかなか40ページを超えるマニュアルでありまして、全部ちょっと読み込むことができなかったんですけれども、なかなかね、もう多方面にわたっていて、詳しく載っているから、確かに安心なんですが、かえってよくわからないというね、部分もあるかと思うんです。で、スポーツ関係、あるいは公民館なども、それぞれの分野でガイドラインというものもね、確かにありました。で、これも、パッと見ではね、なかなか、じゃあどうしたらいいのっていうところでは、判断しづらい内容ではないのかなと思うんです。私も現在羽幌町の文化協会の仕事をしておりますけれども、まだまだ全然サークルなども活動できていないところもあります。このままだと町からいただいている文化協会の補助金も何もできずに年度末に返還しなければいけなくなるのではないかという危惧もね、実はしていると。で、必要に応じて、当然相談等にも載っておられると思うんですけれども、改めてもうそろそろこういうことができますよとか、いう発信をね、担当の社会教育なり、からですね、もうちょっとこう動けるような発信の仕方というのは、できないものか、十分しているのかどうか、その辺も含めて、対応、どのような対応されているのか、お聞きしたいと思います。
社会教育課長、飯作正美君。
はい、お答えをいたします。ただいまご質問にありました、文化活動、スポーツ活動 の周知の方法ということでございますけれども、いろいろなガイドラインが出ているということで、活動される組織向けの、ガイドラインですとか、それに参加する方向けのガイドライン、それから私ども、施設を管理する施設管理者としてのガイドラインといろいろある中で、私どもとしましては、その活動に合わせました施設の運用という部分で、こういう使い方をしてくださいですとか、こういう距離を空けてくださいですとか、そういったものを加味しながらですね、例えば羽幌の公民館に合致するようなものを整理をいたしまして、例えば今回ですと6月1日から施設の再開ということをスタートしましたので、5月の下旬27日には各団体にこういう使い方で動いてくださいということで周知をさせていただいております。で、その内容につきましても、まず6月1ヶ月間は当面の間こういう形ということでお知らせをさせていただいてますので、7月に向けて少し緩和されるのかそのままなのか分かりませんけれども、また新たな動きがあればお知らせをさせていただきたいというふうに思っております。
一番金木直文君。
ぜひですね、きめ細やかな、ね、対応をぜひお願いしたいと思います。離島観光については先ほどの磯野議員との間でもかなり詳しくやられておりました。同じ内容はね、ダブらないでいくつもりですが、結局その答弁書を読んでも、先ほどの磯野議員とのやり取りを聞いてみても、じゃあ結局島に行っていいの、ダメなの、迷いますね。で、先ほど聞いていたら、もうやっぱり行かない方がいいんじゃないかなと私も率直に思いました。で、行かなければ本当に、観光事業、お客さん相手の商売の方は全く成り立ちません。もういたしかゆしと言わればそのままなんですが、こういう対策を取った上ではもう大丈夫ですよ、どうぞ来てくださいというような PR にならないといけませんよね、普通の我々は。私も議会、議員として、離島視察などもたまにありますけれども、それを以外でも年に1回か2回離島に足を運んでおりますが、さすがに今はね、行けない、本当は行きたいんですが行けないと思います。で、そのどういう状況になったらもういいですよと、どうぞ来てくださいとなるのか、一概に言えないって言われそうな気もしますが、もう一歩ね、こういう対策をした上でならいいですよというようなぐらいの、もう一歩踏み込んだ呼びかけみたいのはできないものなのか、いや、それともまだまだ慎重に構えてくださいというのか、その辺をね、 まあ、先から同じ答弁になるのかもしれませんけれども、もうちょっと踏み込んだ対応できないのかどうか、その辺をちょっと町長、副町長か、それ最後にお聞きします。お願いします。
挙手。町長、熊井久彦君。
磯野議員にもご答弁申し上げました件で、金木議員からもう少し踏み込んだらはというような催促でございますが、まあ、同じといえば同じなんですけども、書いてあるとおりですね、北海道では都府県からの何ですか、来道についてはその控えてほしいというような言い方で、この感染症にもですね、我々も少しは慣れたのかなと。それと公民館等の公共施設の利用等もですね、これだけオープンといいますか、開かれたような状況になっておりますので、町内あるいは館内と出てない状況でございますから、そういった中での往来は島民におかれましてもですね、まあ、そんなに恐怖を感じない、まあ、恐怖を感じないという方もあれだかもしれませんけれども、まあ、それくらいだとまだ気が楽といいますかね、心配はないのかなというふうに感じております。現状ではまあそういうことで判断をしていただければいいのかなというふうに思っております。それで、まあ、別の話になりますけれども、本年度ですね、全国離島の事務局長会議が実は羽幌町で開催予定されておりましたが、先般今年は東京にするということで、私の方からはですね、来てほしくないわけではないんですけども、議員ご心配のとおりですね、各離島の関係者が集まるので、その人たちも東京あるいは千歳札幌を通過してくるということになると、帰りにまたそういった自分の感染というものを私自身でしたら心配するものですから、そういった意味でもですね、中止になってよかったのかなというふうに感じております。でこちらについては、まあ、来年は、もう一度羽幌でというような考えは持ってますからというようなことでございましたので、まあ、そういったことでですね、コロナだからといって来るのではなくてですね、来てほしいけれども、先ほど磯野議員からもご心配いただきましたようにですね、発熱があっただけでどうするんだというような心配もしなければなりませんし、島の師匠あるいは消防職員それから団員等もですね、そういった任務に就くというようなことになりますと、また大変な状況になりますので、ご質問いただきました件につきましては、北海道の自粛が緩和されたことで館内ではよろしいんではないかというような気持ちでおります。
これで一番金木直文君の一般質問を終わります。